モグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。
久々ですね、プシュからの始まり。
いや、もう最近ちょっとね、秋やしプシュっていかなあかんなと思ってるんですよ。
秋って関係ある？夏じゃないの？ビール。
いや、夏は、まあ、夏のビール、秋は秋のビールがあるんですよ。沖中です。
太田です。太田が出るということは、
そうです。今月のアーティストインタビューの回なんですけど、今回は、
はい、
ちょっとあのモグラグ的にも初の試みっていうのもありまして、で、ね、で、何でしょうね、なんかあの今必死でチーカマみたいなのを開けようとしてる人は3年ぶりぐらいのモグラグラジオ登場 で、ね、でもうお一方はですね、ついにこの人がモグラグラジオに登場という感じなんですけど、まあ今まであのモグラグ去年の7月20日にオープンしてから十数組やってきましたけど、はい、これまであの企画もの以外は全部個展でやってきました。
そうですね。
が、今回からですね、今回を一発目として、まあちょっと不定期ですけど2人展っていうのをちょっとあのモグラグは今後やっていこうかなと。
そうですね、
うん、思っていて、それのまあ、あの記念すべき第1回ということで、今月のゲストはお二方おりますのでお呼びしたいと思います。絵描きの花正義くんと坂柱いみりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやいやいやいや、坂柱さん、
いやいやいや
もうね、あの今状況的にはね、あの無事搬入が終わって、ちょっとラーメン食って酒盛りをする前にベロベロになる前に撮ろうかっていう状態なんですけど、
ね、そうですね、
うん、一番お酒が美味しい、
まあ、一番リラックスのタイムなんですけど、まあということで一応、ま、あのアーティストインタビューの、まあ、ちょっとお決まりなんで、僕の方からこのプロフィールの方を、あの知らない人もいてると思いますんで読み上げさせていただきたいと思います。まず花くんから。花正義、美容師から転向しいつの間にかアーティストとなる。おどろおどろしい中にどこか優しさや懐かしさをも含む縦横無尽に走るビビッドな線画を特徴とする絵描き、
はい、
ということで、まあ、花くんはガレージ時代に一回ね、
そうですね、今から3年前にですね。
3年前っけ。
3年前の、しかも10月同じぐらいなんですよ。
あ、そうなんや。
あ、
そっかそっか。
それでやらせていただきました。
はいはいはい。まあそれ以来の登場ということ
で。そうですね。2回目になります。
その時からプロフィールがあんまり変わってないという、この。
そうだね。
なんか、それ自体は、僕がずっと絵を見せに行ってた、前日さんがつけてくれたやつなんで、
はいはいはい。
それをちょっと、使っていきたいなっていうのが あって
この美容師から転校しあたりの話は3年前のインタビューで喋っても まあその辺をね、もうちょっとしたらね、モグラグラジオアーカイブ聞けるようにしようと思って今準備してます。それで聞いてもらいたいなと思います、はい、で坂柱いみりさん、
はい、
89年月刊漫画ガロでデビュー、単行本猫カッパ、赤タイツ男、空の巻貝など、まあ、代表的なと言いますか。
ああ、そうらしいですね。
そして、先月でしたっけ？先々月ですか、
はあ、
新刊のどの迷路をも
う出ました、
リリースしたばかりという
ですね。7年ぶりです。
もう今もものすごくイケイケの感じですけど。
儲かって困ってます。
かっけえ。
かっけえ。
そして画集、へその街道、新郎記という歌集もある。そして、CD ジャケが非歌集、生きてこい沈黙、ダンボールバット、壊れたカセットは AOR、 他の、まあ、ジャケット、
ね、なんか最近ブラジル音楽のやったりとか、ね、
はいはいはい、
今度はなんだっけな、地元のテクノのバンドのやつを書いたりします。
あ、なるほど。で、坂場さん自身も、まあ、音楽活動もやってるという。
あ、そうですね、
はい、感じでして、でなんかあの先週ぐらいにもラジオのエンディングで言ったんですけど、あの僕らを含めたこの花くんと坂柱さんの出会いっていうのは、
それはですね、明確に あるのですが、あの、うん、2014年、
はい、
あのマンガロ、
そうフランスのマルセイユと
セト
セト
で
やるときにですね、
セトに向かうバス、
そうバスですね、
隣で
そう、そこの席が隣同士になったのもすごいこう劇的な何かを感じたんですけど、うん、
まあ、あの
僕は、
うん、
最初イミリさんの隣には座ってなくてですね、
うん、これ まずちょっとバスを説明した方がいいと思うんだけど、まあ、とにかくひどいバスだったんですよね、うん、まあ僕バンドやったことないけど、バンドワゴンってこういうことかっていうののでかい版みたいなバスで、あれ何人乗りぐらいなんかな、まあ普通のマイクロじゃない普通のバスですよね、
座敷みたいになってて
後ろの方、そうですね、
フランス人がイチャイチャして
そうですね、
あれはひどかった。
ルデルニエクリという、まあ、フランスを代表するアンダーグラウンド出版アーティスト集団のパキート・ボリノが主催した会場、2会場を移動するバスですね。だいたいあれ何時間ぐらいですか、 3時間
ぐらい、いやもっと乗ってた気がする、
4時間ぐらい乗ってましたっけ、
地獄だった。
もうね、あのまず椅子がもうなんかもうなんていうかもう段ボールみたいなクッション性がゼロみたいなん で後ろはなんか椅子を全部倒してこう座敷みたいにしてて、うん、
寝てイチャイチャしてるやつ
も、ね、そうっすよね一応セックス以外は何でも OK ですね、あの
そうですね、なんかすったりしてましたね
そう、それで移動してる時に、
そう、それの僕はその座敷ではなくてその前の方にある二人掛けの椅子に僕が座って、隣に川村さんが座ってて、
コウスケさん、
そうですね、で、まあそれはもう後ろに比べたらだいぶ快適だったんですけど、
うん、
である程度走ったらそのサービスエリアかなんかでオキチュウさんが、うん、俺もうダメだって言い出して、
そう俺伊藤さんと横座ってて、うん、あ伊藤篤弘さんね、伊藤さんとこれやばくないですかみたいな俺ら座敷の後ろ一番後ろ椅子になってて、
足が、
ね、そこにもう座敷やから足伸ばせると思ったらもう外人が寝まくり出して、うん、で伊藤さんと俺とあと横に何人か外人とか、あとハロー君とかも乗ってたと思うんだけど、同じとこ、懐
かしい名前が伊藤さんとかね、
そしもう休憩直前ぐらいに伊藤さんが俺もう50だぞとか言ってパキーノこれ席変われみたいなことになって、でそのどさくさに紛れて俺も変わるという、う
ん、あなんかちょっと変わってくれるみたいな感じで言われて僕もまあその時は全然大丈夫だったんで、あ全然いいですよって言って、
うん、
で後ろ その座敷の席にこう沖城さんと変わって、
うん、
こう座ってこうパッて隣見たらなんかこう、あこれなんかこの人見た時はこの人なんか見た時はなんかあ坂橋さんですみたいな感じで、
そう、
そこが初対面です、
ね、ああなるほど、あのバスで、
で僕は公園絵を描いてるんですって、
そう僕が、うん、もうこれはもう作品を見てもらう、もう坂橋さんはもうすごい前からしてて、あのビルケンにも見に行って、
うんうんうん、そうですね、作品はもうずっと前から、う
ん、そうですね、で見てたんで、これはもうぜひ見てもらいたいと思う、もう常に作品を持ち歩いてるんで、
はいはいはい、
もうリュックから取り出してこんなんやってますって立体に絵を描いたりしてるんですよってこう見たらもうすげえ真剣に見てくれて、こう
なんだこれは、
そう、
日本人がこれを描いてるびっくりしましたね、
なんかじゃあこれ僕もあの立体があるので日本帰ったら私あ送りますよって言われまして、
うんうんうん、
でそれで日本帰ってきて
大変な約束をした
で送ってくれたんですよね、最初に 5体ぐらいですよね、
ああ、うん、ちょっと持て余してたやつを
そのこのフライヤーの裏面にも載ってるこの坂橋さんの、まあ、オリジナルの怪獣の
フィギュアをひたすら書いて SNS に載っけてたら、それを機長さんが見て、あれ展示するとこ決まってるのとか言う、
そうそうそうそうそう、
でいや決まってないですってさ、じゃあうちでやれへん
みたいなそう
そうそうそう、そう
俺は多分坂橋さん初めて会ったのはビリケンなんですよね、多分、
あそうでしたっけ、
うん、で坂橋さん公演の時でたまたまいてはって、はあ、でモグラグガレージっていうのやってるんですよって一回見に来てくれたんですよガレージ、
あそうでしたっけ、
うんうん、何の展示やったか忘れたんですけど、ね、でその時俺家が遠いっていうのを全然知らなくて、
静岡なんですよ。
そうなんですよね。今静岡から来ていただいてるんですけど、あ、これはいい人と知り合ったっていうか、もう坂柱さんね、もともと知ってたんで、
うん、
やったーってなもんで、そしたらそんなことになってて、このフィギュアが、だから坂柱さんのフィギュアに、まあ、花君が、花君の画風で着彩したやつ、これは生で見たいでしょうみたいな。で、もともと花君は一回ガレージ時代にデストロイオールモンスターズって僕と丸尾佐君が企画したやつで、なんかいろんな人に粘土で怪獣作ってもらうっ てグループ展がやったんですけど、その時に出してたやつも結構 変な感じっていうか、うん、
あれがでも立体初挑戦みたいな感じで
言ってたよね、
うん、そう、その後なんかいろんな人の立体に着彩する
からなんか立体づいてきて、気がついたら今回もなんか半分以上、半分というか立体メインみたいな感じで今回は作ったんで、
うんうんうん、
それがね、いい感じです
よ、ね、いや、あれはこの展示はちょっといいですよね、マジで、うん、あれ
いい壁ですよ、
なんか
いい、あれはぜひ見てもらわないと、
うん、あるアイテムが偶然うちにあって、それを使ったことに、
それを設置というか、ライティング的なのをやってくれた大木中さんの素晴らしいセンスがもう
ライティングつけた瞬間に何これ
これやってみた
い、すげえみたいな、なんか
空間が盛り上がってたもん
ね、かける何倍にもなった、あの素晴らし
さ、すごい、なんか全然知らんけどこれアレグリアやんって思って全然知らんけど
なんかね、
うん、
あのかね、その来たら分かるんですけど、あの、ね、鏡のあれとかも、
うん、
すごい怪獣のオーラがメラメラ、
ね、オーラ出てますよね、あれなんか。なんかよく映画とかで演出であるじゃないですか、なんかめっちゃでかい影がバーって出てびっくりしたら猫やみたいな、あれ効果でなんかね、存在感がすげえでかく、
びっくりしてみたら怪獣だ、
そうそう
それびっくりですよね
あ、そうそう、ちょっと全然話関係ないんですけど、シン・ゴジラって2人見ました？
あ、見ました
見ました、
見ました。
ちょっとね、まあ、まあ、この僕の中でこう花君と坂柱さんはなんていうかこうやっぱ怪獣っていうところで共通してる作家やと思ってて、うん、ぜひこの二人にシン・ゴジラどう見た聞きたかったよ、ね、どうでした？
あのね、上陸するとこが良かったです。
ああ
、気持ち悪いゴジラが
一番最初
あそこが良かったです。
第二形態なんですか、あの、
うん、最初のあのもぞもぞしてるやつ、
そう、
あれが良かったですね。目がなんか変だし、
うん、
だからあれゴジラのおかげね、もう一匹なんか出てくるのかなと。
あ、そうそ う,
そう、私もそう思った。敵
怪獣みたいな、
最初敵だと思いましたね、
うん、したまさかあいつがね進化すると思わんかったんで、うん、なるほど。
気持ち悪くてよかったですね、
あれ。よかったですね、なんかブシュブシュなんか出ててね、うん、体から体液みたいのが、
う
ん、花君は、
いや僕もそう最初のそのね、あのシーンも良かったんですけども、なんか僕はあの山手線とかある、
ああ
こうわーってこう
無人在来線爆弾やな、
爆弾こうね爆発するシーンとかなんかあれすごい良かったですね。
ああ、うん、でも一応まあ好意的な感じですか。
ほんとね、ちょっと途中ちょっとだれたあの割と子供なもんでこう怪獣が暴れないとちょっと
あ、会議室はもう会議室は眠たくなる
んで、
う
ん、なんかね、
なるほど。坂柱さんの怪獣原体験ってどこなんですか、最初？
やっぱね、もうウルトラシリーズは割と最初からやってましたからね、生まれた時から。
うん、初代ですか？
ね、僕ウルトラマンの再放送だと思うんですけどね、多分、
はいはいはい、
昼間見てたんで、
はいはいはい、
5時からねウルトラマンの時間があって、
うん、
で、それで毎日見てましたね。でも一番最初覚えてるのはね、ナメゴンがね海に落ちて溶けるシーンっていうのをそこを覚えてて、で大人になって見たらやっぱ同じだったんで、
あ、
でもう一個覚えてるのがね、こうゴジラがね氷漬けになっていくのなんか、ね、上から氷いっぱい落とされて、
はあは
あ、氷漬けになっていくっていうシーンを覚えてて、
はあは
あ、で子供の時にね、もう赤ちゃんに近い頃になんかテレビで見た記憶があって、
はいはいはい、
それもやっぱ大人になって見たら同じでしたね。
あ
れだって思って、
はあはあ、覚えてるもんなんですね。
覚えてますね。
ゴジラって一瞬テレビシリーズあったんでしたっけ？
テレビシリーズはないけどね、
ない
の、あれなんだっけね、 あの東宝のやってたねヒーローものでね、流星人間ゾーンっていうのがね、
うん、
ゲストで出てました。
ゴジラが。あなるほど。花尾くんは？
僕はね、あの小学校2年生の時に見たゴジラ対ビオランテ。
あ、
まあ、私も見た
やつ、ね。まあ面白いよねビオランテ。
もうあれがね、なんか すげえ衝撃というか、まずなんか小学校2年生で映画を見に行くっていうその行為にまずワクワクして、
はいはい
はい、あの小学校の友達、
うん、
5、6人でよし映画見に行こうぜみたいな、
うん、
じゃあ今ゴジラ対ビオランテやってるからゴジラ対ビオランテ見に行こうぜみたいな感じですげえワクワクして見に行ったのがすげえ覚えてますね。
あ、
うん、もうあのその年代の僕だとゴジラ対ヘドラっていうのがあって多分同じ頃で、
あ、
同じ年齢の頃でね、それは怖かったですよ、
うん、
うち静岡で田子の浦で近かったり、ね、
あ静岡たまに上陸してますもん
ね。怖かったですね。
ヘドラってしかもなんか結構僕見たことないですけどいろいろ社会問題的な結構えぐい内容ですよね、
うん、原点に戻ってますね。なんかその公害ってとなんかあれ最初のはほらあの原爆じゃないですか。
そうそうですね、
うん、
うんうんうん、
災害映画ですよね。
まあまあそうですね、
うんうん、ヘドラはねあの若者たちがゴーゴー大会だとか、
はいはい、
ちょっとね変な映画でしたね。
ゴーゴーっていうのがもうね、
うん、そうゴーゴ
ー。まあまあいわゆる今でいうレイブに近いような
ものですよね、 ね、
うん、ディスコのちょい前ぐらいですよね、う
ん、
ゴーゴー。
展開はさっぱりわかんないですけど
ね。あこう凶楽する若者たちの影に隠された公害みたいな感じなんです
よね。その若者たちも怖かったですね。
あなんかあれなんですよね、その多分俺らぐらいで一旦怪獣みたいのがだウルトラマンシリーズがかなり下火になって、
あ
代わりに仮面ライダーが割とこう乗せてくるあたりになると、うん、怪獣から怪人になって等身大になっていくんですよね、だんだん。でだからなんかこう怪獣っていうのがどんどんなんつうの結構ノスタルジックなものになりつつあった頃が僕らの世代ぐらいなんですよ。でもやっぱなんかでかいの好きじゃないですか、
うん、
でかいものみたいな。
あの怪獣はね結構でっかい動物ですからね。怪人はちょっと邪悪じゃないですか。
そうそうそう、怪しげな人ですからね、
うんうん、だいたいもう悪いことするためにね生まれてますから、ね、
そうそうそう、
怪人はもう
謎ですもん ね、 ね、うん、
持て余してるだけですから、
ね、でかく
ボディーをね、
うん、だって僕らがその辺の池とか入ってったらもう周りのちっちゃい生き物すごい迷惑してますから、
ね、いやもう超怪獣、
う
ん、
そういう感じじゃないですか。
うん、そうっすよね。でなんかでもなんか花輪くんもう多分その感じに生まれ育ったはずやのにやっぱ花君もやっぱ描くのは怪獣。
そうです、
ね、怪人っていうよりは怪獣、
怪獣っぽいっすよね、
うん、妖怪
だろうな。でも前も話してるかもしれないですけどそのなんかね目に見えない何かこうあると戦うような感じで描いてた感があるんで、
うん
そのうん、なんかそういうのだとなんか怪獣っぽくなるのかなと。
ああしかもなんか花君の場合怪獣やけどさっきも下で言ってたけどなんか日本っぽくないっていうか、
ね、それが不思議ですよね。
メキシコとかなんかあと、うん、アフリカの奇祭みたいなな
んか民族的ななんか匂いが、
うん、匂いがある、ね、なんか
でそうなってくる自分でもよく分かんないですよね。本当
うん、
そこが知りたいんですけどね、
うん、だって前のインタビューで言ってた時はその昔吉祥寺の井の頭公園で T シャツに絵描いて売ってたんですって。その一番最初の絵からすでにこれやったらしいんですよ今の。
隣でこうケーナとか吹いてるおっさんとか
そのケーナとかのサウンドに、
ね、合う感じです、ね、
最初白黒で描いてて、まあ、最初はそのなんかいろいろこう面白そうな雑誌とかにある絵をこう模写して描いてたんですけど、うん、ある時からなんかこう自分で描かなきゃなみたいな感じになってきたら、うん、もう自然と描いてるのがこういう怪獣的なやつだったんですよね、うん、怪獣というかモンスターというか、
うん、坂柱さんはガロでデビューがまあ一応絵描きとしての、
まあ そうですね、一応。
あ、じゃあ一応漫画家っていう感じですか、入りという。感
じは未だにないですけど、ね、漫画家って呼ばれると困るなっていう。
なんか感じは僕も難しいんですよね。
なんかちょっと怒られそうですね。うん、
でも、いやでもやっぱりペイントの技術とか塗りの感じとか色彩感覚とか抜群にすげえし、いやから、いや、やっぱ
どうやって
絵描きなんかなと思ってたら、この前のあの喉の迷路読んだら、あ、やっぱお話も面白いみたいな。
面白いですか、
あれ。面白かったですよね。
なんかもうもう俺一コマ目でちょっとうってなったんですよ、いきなり。
は
あ、あの喉に迷路があるやつが、なんかなんとなく俺あかんくて、なんか考えすぎてちょっと気持ち悪くなってしまって、
すごいわかる。
1ページ目でそうなったんですよ、俺。でなんとかそこをこう飲み込んで、まさに読み進めていったら、
あのひっくり返ってるとか
どんどんなんかもうほんまに坂柱さんのワールドにどんどん迷い込むみたいのが。
自分でもなんかね、自分ではそんなにね、あんま面白いと思ってなくて。割と疑り深いんですよ。
あ、
そこは。
え、書いててもなんかつまんねえなとか書いて
るんですか？書いてる時はね、割とテンション上がってるから、面白がってるんですけどね、うん、ちょっと時間出すとね、もうそんな面白いと思わないです
よ。あれってどうやって書いてるんですか？あの、一応、なんていうか、お話っていうか。
あ、全く考えてなくて。
あ、もう書きながら考える。
いや、あれ最初ね、ブログの中で連載してて、
うん、
毎日1ページ書くっていうの
を、はいはいはいはい、
でも次の日のこと全く考えてなくて今日書けばいい。
あ、なるほどね。
へ、うん、ちゃんとまとまる
のすごい、うん、すごいっすね。
無理やりまとめた感じ。
あ、でもやっぱ世界がそこにあって、そこをめっちゃ旅してるみたいな、移動してる感がすげえあって。あ、
移動ですね。
うん、
だ映画もね、やっぱそういうロードムービーみたいなのがやっぱ好きですね。
ああ、はいはいはい。
レニングラード・カウボーイズってのはすごい好きです、
ね。ゴー・アメリカですか。
あとトラック野郎とかね。
トラック野郎はいいですよね。
大体移動してるやつは好きですね。
あ、移動が好きなんですね。まあそんな、だから坂柱さんも特にその本の前後ぐらいで台湾でやったりとか、結構、多忙やったじゃないですか、しばらく。今年はすげえ
移動はとても楽しいですね。
やっぱ移動は、
うん、そうですね、丸瀬から瀬戸の移動はちょっと辛いものもありましたけど、
あの途中のパキートのカラオケとかもひどかった。
いや、ひどかった。やっとみんなが静かになって寝るかなってなった瞬間にパキートがいきなりマイクでうーって言って
やってたね。
キャンディーとか投げ出して
、あれはちょっとね、辛かったっす
ね。いや、でもあんだけインパクトがある方が、ある移動の方がやっぱり記憶に残るという。
覚えてますもんね。
うん、この前もなんかお客さんで一緒に行ってたメンバーの人 で、うん、でその時もバス辛かったですねが第一声でしたね。
うん、え、坂柱さん移動する時何見てます？思う、移動した先とかで。
外とか。
やっぱ景色とか。
そうです、ね、
景色とか人とかですか？
うん、いや、ぼーっと。
あ、なんか海外とか行ってなんかこう、あ、これ使おうみたいなあったりする？
はありますね、やっぱ。あ、やなんか日本と違うから面白いです。
うんうんうん、うん、うん。いや、まあだからあのマルセイユでこの展示は始まったし、結構あの展示によっていろいろ始まったりしてるんですけど。
今回のあの強尺の、
うんうん、
って送り合ったりとかして、
そうですよ、
そうですね、あのキャラは最初に書いて
あって、そうですね、それを
どっちが先に書くとか
特になかったですけど、
お互いキャラを書いた
んですよ、書いたんだよね。
今回の展示はちょうど1年ぐらい前にお願いして、準備期間1年間って感じだったんですけど、まあ、その間もまあ、ね、おのおのにありながら、
うん、忙しくなったりとか
そういう間でした、
ね、うん、本当壁が埋まるかね、すごい不安だったんだよね。
なんか連絡をたまに電話とかした時に
どうするとか言って、
どうしますか、書いてますか、でもあそこ広いですよね、
やばいな、
やばいですよね。いや、本当今回は、
いや、だって今日当日ですら2人とも箱開けるまで大丈夫かなとか言ってあって、 開けてみたら全然余るっていう。
そう、なんか埋まらなかったことのことを考えて、その昔の作品とかも一応いっぱい持ってきてたんですよ、
うん、
そう、そしたら意外と俺もエミリさんもすごいいっぱい持ってきてて、これ全然埋まる
わ。お互い小心者で、
小心者だからビビっても本当大量に作りすぎたというか、
うん、
それがでもこうね、
そう、なんかやっぱあのなんていうのか、世界観とかなんかこう絵の感じとかも、まあ、ちょっと共通する部分が多いから二人展やったら面白いなやろうなと思ってたんやけど、そのただ展示に関してはあの完全にお任せしてたんで、どういう感じになるかちょっとわからんかったんですよ僕で。最初イメージしてたのは合作を挟んでなんか各々の部屋にするのかなと思ったら、全然今回あのすげえ自然な形で、ね、僕誰が言うともなく混ぜて展示になったじゃないですか、う
ん、並べ方はいい感じ、
そうです、ね、
あれめっちゃ面白いと思って、うん、
なんかその分けるよりもなんかこう、うん、ぐちゃぐちゃってこう混ぜちゃった方が面白いし、
うん、
いやすごく違うんだけどね。
そうなんですよ、
全然違うのにね。
でもうん、2人は違うっていうのも分かるんやけど、なんとなくこう見ていくと納得度があるっていうのが思うとこではあるんですけどね。なんかちょっとあのお互い褒めてみてくださいよ相手を。
あのね、なんかやっぱねインパクトがすごいなっていう。
ああ
、うん、うん、勝ててないなって感じはすごい、
すごいそれ。
もう本当ある意味目標にしてたよ方ですから、
うん、
もうなんかこう立体を作って絵を作ってね、その怪獣的なものを作ってて、うん、なかなかいないじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを日本でね体現してる人ってやっぱりエミリさ
ん
くらいしかいないですもんね、
うんうんうん、
その人とこう一緒にできるっていうのはすごい光栄なことだなってめちゃくちゃそれを言わせてくれた。
いやいやいやいやいや、僕らはなんか別にもうあの
一言がなかった。
いやいやいや、もうただね、なんかまあそういう感じ
でもやっぱね、花輪君もあの圧倒されますね。
ああ
色とかね、なんていうかな、なんかちょっと人間離れしますね。
いや、これはでも全然方向性違うけど、坂柱さんの色も相当すごくて、
ね、
坂柱さんって結構調色します、色混ぜますよね。
混ぜますよね、
うん、そのトーンでと割とあんまり混ぜへんやつとかでかなり絵的に結構なんていうか光の表現とか影の表現とかすごい、
そう混ぜない時期もあったんですよ。
はいはいはい、うん、で僕なんかはだからすごい割と僕も混ぜるの好きなんで、割とこううわすげえって思うことが多いんですよ坂柱さん。
なんか入り口付近にあるね、あの花子の並べてるやつは割と混ぜない時期だったんで、
う
ん、そこがそれ辺はちょっと違和感なくなんか溶け込んでるかなと。
混ぜることができないんですよ、ね、
うん、でも逆にちゃうね、逆に混ぜるのですげえって思ったり、俺もそういうの好きでやってると混ぜへん人の
難しい、
そう、うん、あの色を使いこなしてる感みたいなのに、うん、これはすげえわっていうのが、
うん、絵の具のまま使うってこと、
そう混ぜたらどういう色になるとかがいまいちわからないから、
うん、
単色でチュンチュンチュンってやっていく感じ、
うん、そうだから点描っぽいもんな、花君。だから結局その色と色の響き合いみたいなのがその画面の中で起きてるから、そこで混ざってる感じもあ
る
のかもしれ
ないけど、まず色のバランスって考えるの、なんかこう人形を塗る
とき
って
でもなんか自然とこの色の隣はこれみたいなのが、
あ、そういう感じ
なんかありますね。
描きながら考えてる。
そうですね、なんか僕なんか一時期スニーカーとかがすごい好きな時があって、
は
あ、かっこいいスニーカーって大体この色とこの色みたいなのが
あって、あ、はいはいはい、
配色で、
はいはいはい、
それをスニーカーの配色紫の隣は黄色みたいな感じで、うん、なんかそういうのは決まってるんですね。赤は緑みたいな、うん、
それ結果それ色彩の超基本の補色をまさにそれ、うん、その通りだからね。
そう それでやってますね。これの隣はこれだみたいな、なんかこう自然とこうやってる感じです。
色彩構成、色彩学みたいなのをスニーカーで学んだね。すげえな。
友達が履いてる。
すげえな。
友達の履いてるかっこいいスニーカーとかの色とかがさ、あの色めっちゃいいな、欲しいなと思ってた。その色をこう使う感じです、ね。
あのスニーカーみたいな。
そうですね。
絵にしようみたいな。
あのスニーカ
ーいやすげえ、
すごい。
でもなんか実際こう、でもどうでしたか、こうキャンバスの方特にこう一緒に描いてみて、このフライヤーの表面はこれコラボで、
あ、なんかね布貼ってあったんですごい最初やりにくかったんです
よ。びっくりしました、はいはいはい、うん、あの布にそういう絵が描けるんだなっていう。
ああね、あ、そうそう、これ前もあれなんですけど、花君はもともとキャリアがその井の頭公園で T シャツに絵を描いてたところから始まってるから T シャツの布なんよ ね、
そうですね、
をパネルに貼ったのが基本的な指示体で、まあ普通に考えて描きにくいですよ、
描きにくかったね。
普通に普段描いてるから、
いや そう
何も疑問に思わずそれを描いて送った。
そう、これでも描きにくいだろうなってすごい思ったんですけど、それにそういう絵が載ってたから、だから下地を塗って描いたのかなって思って聞いたら、うん、全然そのまま描いたって言ってたから、
うん、ああやっぱリキテックスは優秀ですね。
ああ結構だんだん慣れてくる感じでした、
うん、だんだん慣れてきました。
いや本当あれですよね、坂柱さんは基本的にペイントはキャンバス、
うーんと紙も描きますけど、
はいはいはい、
うん、キャンバスが多いですね、
うんうんうん、これなんか坂柱さんの上から描くってちょっとビビらんかった。
まあこれは、あ、そうですね、これは僕からなんですけども、その、
あ、そうかそうか、これは背景が後に描かれて
る。そうですね、
ああなるほど、
ビビりましたね。
坂柱さんもビビる、うん、
ビビりますよ。
僕も超ビビりましたよ、届いた時に。もう緊張感半端なかったんです
よ。だから本当に
今ようやく解放された感じなんで、その設置が終わって、
はいはいはい、
もうそれがね本当もう今嬉しくてしょうがない。
別にあのそんなうるさいこと言わない君だってことしてくれたんだ
よ。なんか怒られたらどうしようかなって。
いやなかなか、俺もなんか昔やったことあるんやけど、何回か人と描くみたいので、人の絵の上から描いたりとか、ビビるっすよね基本的に。
まあビビますよね、うん、別に相手が大御所でも若くても、
うん、ね、なんかこう潰しても悪いけど、一個の絵にまとめるにはこれはこうしたいみたいなのが入ってきたりするわけじゃないですか。
すごい楽しみでしたよ、その真ん中キャラクター描いてどうなるかっていうのが。
うん、
でもこれはね、僕はうまくいったって思いましたね。
ああ、うん、
なんかちゃんとキャラに合った背景を描けたなと。
そうですね、確かに、うん、これがだからこう今フライヤー 手元にある人は見てもらったら分かるんですけど、これがこの怪獣だけがある状態で何描くかっていう話。
そうですよね、
いやもうね、単純に
それはお任せ、お互いお任せ、
完全に何も言わず、うん、お任せですね、
うん、いやこれはすごいすごいいいっすよね、これ、うん、夜っぽいっすよね。だからこれはだから坂柱さんが夜描いたから納得度が高いのかも分からへんけど、なんか言われてみれば夜っぽいなみたいな、
うん、坂柱さんも絵描くの早いんですか。
いや、うーんと遅いですよ。
あ、これとか
これとかも遅かったですよ。
これどれくらいかかったんですか。
だからずっと何どうやっていいか考えちゃってて、もうだからもうフライヤー作るって言われてちょっと
その頃にね、焦りましたよね、メールが来た時
もう。それでちょっとやんなきゃって思って一気にやりましたね。
こういうっていうか大丈夫だからですけど、パーツを受け取って、
はいはい、
それをどうしようかな、パーツをその1個ずつ使って立体にするのか、全部まとめて立体にするかっていうのを1年ぐらい考えてたんですよ、うん、
そのパーツは何、それを普通に組んだら怪獣になる
ではなくて、
ではなくその
1個ずつがなんかこうなんか飛行機の なんか
そうあのねオートバイ作ろうとして粘土 で投げ出したやつ
何かの部品
そう何かの部品なんですよ
怪獣
それだけでもそうなんかカネマン的な怪獣のちょっと頭だけとかそういうのがね7個ぐらいこうあって、はいはい、
素材は いろいろな
それは紙粘土でですね、うん、それがあったかそれをどうしようかな1個こう怪獣があるのであればそれを塗れば済むことですけど、うん、パーツだけだから
すごいね一休さんみたいな話部品がバーってきてジャンルもバラバラで
そう
これをアートにしてみせよ
だからその
今日見てびっくりしましたね。
なんかやっぱその売りやすくするためには1個ずつこう別々にしてした方がいいのかなとかいろいろ考えたんですけど、でもどうこんなにあるのであればなんか今までで一番そのすごい立体を作ろうって思ってもう全部くっつけちゃえと思ってくっつけてあれになった。
いやあれそれをその話聞いてさなんかあの俺も子供の頃だからあのガンプラの SD ガンダムがめっちゃ流行ったりあとミニ四駆とかがあってうちの世代やとめっちゃこう二個一にしたりしてたんやから1個のボディをこう解体して部品で別のボディ作るみたいなあの感じにすごい
そうすげえすごい分かる
うちねおばあちゃんがねプラモデル工場でなんかねバイトしてた時あって
へえ
で部品だけのやつもらってくんですよでとなんかね全部ね一つに作れるやつがないんですよ。
ああはいはいはい。
なんかそれを無理やり別のものから持ってきてこう戦車とかロボットとかね中途半端な部品があって
、
それでなんか変なもの作ったりしてましたね。
いやあれおもろいですよね。なんか
あれみたい感じで。
うん。あれがねだから僕すげえ悲しかったのが数年前にガンプラ買ったんですよなんかの資料にしようと思って。したらねなんかねそんなようなことをしてガンプラやけどもう使い終わったからまた遊べばいいんですけど全く違うの作ったれと思ってやろうと思ったら全然できへんくて子供の頃あんなにできたのに
へえ、なんか失われた何か
なんかが失われたんですよ俺の中
酔っ払ってやればよかった
よ確かにそうかも
真面目にやろうとしすぎたんだね
うん昔だって俺あのタミヤの城シリーズあるじゃないですかお城の
あれの部品もあったな、
うん、あれとガンダムどうやって合体できるやろみたいなことを考えてた頃の俺のあれはどこに行ったんやろみたいな
それ合わさったんですよ結局
いや結構いや城シリーズまあまあ高いから
もったいないそう
だよ、ねうん、山小屋でなんとかしようと思ってんけど山小屋しょぼすぎてやめたっていう風車がついてる山
もスーパーガンの後ろにこう城とかつけてちょっと霊柩車っぽい
坂間さんの漫画にたまに出てくるやつやそうなんかああいうのねなんかあかんなと思ってこういうのもちょっと鍛えるっつうのもあるけど楽しめる感じの人になりたいなみたいな感じ思うんですけどね
もうだって今回 あのフランスの飲みの市で買ってきたやつとかも、
うんうん
まあ、もちろん原型が分かるものもあるけど一体これは何の用途の何なんだろうみたいな。
なんかあれとかもボロボロでもうほんとほこりまみれで売られてたりして、
うん
うん、かなりもうすごい物はいいんですけどもう腕とかもみえてたりしてかわいそうだなと思ってそれにこう新たな。なんか用途を見出したいなと思ってもう手をこうつけ足してで色を塗ってもともとの良さもあるんですけどなんかまあそれとはまた別に何かこうやりたくなっちゃってそれでなんかフランスに行った時に蚤の市いろいろ回って使えそうなやつ拾ってじゃないですかちゃんと買ってでペイントしたんですよね、
うん、なんか俺今喋っててすげえ気づいてんけど俺なんかが共通してるけど何やろうっていう中で当面怪獣って思ってたんですけどでも坂柱さんの漫画とかってあの車にザリガニくっついてたりするじゃないですかなんかあの改造してるみたいな感じの今回もマッドマックスシリーズがあるじゃないですかなんか
マッドマックス面白かったですね
そういやでもマッドマックスのあの改造車に近いっつうかあのいわゆるこうなんつうのか 改造
改造ですね。
改造する感じがちょっとやっぱすげえザ男の子のあの改造、もう普通の状態やともう綺麗すぎて嫌みたいな。
ね、仮面ライダー V3 の怪人のこうなんかこう動物と人間と機械とくっついてるじゃない
です
か。
はいはいはいはい。
あれの大好きでした、
ね。ああいうのがすげえ。
壁バズーカとかね。
もはや何みたいな。
いやだってマッドマックスの良さの一個もそれですからね、やっぱり。ね、だってあの何あの。なんかの車のボディ3個ぐらい連ねた。
キャデラックを積み重ねたよね。
キャデラックか。
59年かな。
やるとかもう、かっこよさの一言じゃないですか、もう。そういうとこなんかもな、だからなんか。普通にしとけへんっていう、うん、ところが共通してるのかもしれないですね。なんかないですか。
もう今回、どうなのかなって思ってたけど、すごい、空間が歪んでんのにマッチしてるみたいな2人の絵が、
あ世界観が違うのにみたいな、
うんうん、すごい面白い展示になってました。
そうやね、なんかその坂柱さんの絵ってやっぱ物語性もあるし、うん、単純にパースがあってもうすごいシンプルに奥行きがある絵やなと僕思ってて、で片や花くんはもうほんまにある意味平面的なんやけど外に出てくるパワーがすげえから、あの 3D 感が逆やねん。うん、なんかこう、うん、そのディメンションが、坂柱さん奥に行くけど、花君前に出てくるから、それが交互に来ると、なんかもう、こう、なんかもう、入ってええのか、なんか、出てきてんのかみたいな感じに。
嬉しい、嬉しいですね、なんか。
そう、平面だけでもそのぐらいのインパクトがある上に、やっぱり実際、3D メンションの立体がもうドンとあるから今回はかなりなんていうか僕の中では空間的というか立体的な全体的に世界観がめっちゃある展示になったかなと思うんですけど、どうでしたかやってみて。
一回でやってみた感じはね、あの展示してるって楽しかったですね。こあの相談しながらあのこの間にこれをこうとか
そうそうそう、
バランスが、
そう僕は基礎のやつをやってる間に奥の方でなんか2人でイチャイチャしてなんか楽しいですねみたいな感じになっててよ、ああいいなと思
う。なんかこうね、ミニさん僕ミニさん僕みたいな感じでこう壁に作品がこうついていく感じが、うん、なんかそれこそねなんかギャラリーをこう改造していくみたいな感じで、あ楽しかったですね。
この辺僕ちょっと濃すぎないからちょっと1個入れようとか
ここいい入れてみたいな、うん、あ全然いいっすよみたいな、
うん、楽しかった。始まったらめっちゃ早かったっ
ていうのが、そうです
ね、もう、うん、1に関してはもう結構迷いなく
2人で、それはイミリさんがこうパッパッパッって決めてくれた。
ああ、
そこを基準としてなんか隙間にこう入れていくみたいな。
うん、でもなんかちょっと展示の奥のなんていうの左の壁とか下に小さいのがあったりとか、うん、7個ぐらい
7個
3個1個みたいなとか、なんかすごいあの即興でしてるのになん すごいまとまりがあるみたいな、
731
なんか素数みたいな
不思議でしたね。なんか、
うん、
全然こう
一人でやるのとは
全然違く、ギスギスすることもなく、うん、こうなんかこうピタッとこう合わさる感じ。
そうそう、いやすごかったね。なんかピタッと合わさってあの鏡も含めて、
そうですね、何かがこうなんか目に見えない力が働いてるような、
ものすごいスムーズな搬入やったなと思って、うん、ちょっとそろそろお時間なんで最後に、はい、まあ、あのこれから来てくれる人にですね、おのおのからちょっとあの一言メッセージをちょっと言っていただいて、
はい、
終わりにしようと思いますので、なんかちょっとお願いします。じゃあ花輪君から。
はい、ですね、もう絵を描いて、10年以上個展をやってたぐらい、ああ10年ぐらいか絵描き始めてから経ったんですけども、
うん、
今までで一番、気合を入れてやった展示なので見て絶対楽しんでもらえると思うので、ぜひ生で見に来てほしいので会いに行ってください。
いいね、じゃあ坂柱さんお願いします。
あーね、いい感じですよ。ぜひ、いらしてください。
はい、はい、というわけでございます。もうこれほんまにこれだから次見れる機会がないですからね、このコラボの。
そうです
ね、だ各々の活動はこれからも続いていきますけど、この2016年の秋にこの2つの才能がこう一個の空間を作ったというこの場所はこの10月でしか見れないですから、まあ、分かんないですけどね、もうめっちゃ盛り上がって1年後ぐらいにどっかでやってるか分かんないですけど、まあちょっとぜひ見に来ていただきたいというわけでございまして、今月モグラグ10月のアーティストインタビューは花輪正義くんと坂橋あゆみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございましてね、なかなかすごい
濃厚な
インタビューでしたね。もうなんかリラックスムードもかなり出てたんじゃないかなと思うんですけど、
もうだって解き放たれてましたからね、半日終わりで
2人ともご機嫌やったから、ね、このインタビュー収録中は軽くバナービール1本飲み出しぐらいで、花輪くんだけちょっとねラーメン屋でジョッキに入ってましたけど、まあほろ酔いのリラックスで、でも内容はかなり良かったじゃないですか、ね、
それぞれの
そうですね
ことが聞けて、
かなりなんかなんていうんですかね、まあ2人店やし、僕たちの中ではこう共通している2人やとは思ってるけど、でもまあね、見る人にとってはなんでこの2人がやってんねやろみたいなことが、
そうキャリアも違うし、描いてる絵柄も違うし、
そうなんです。だからある程度こう説明がいるなっていう部分はこのラジオを聞いてもらえれば少しは、
なんか落としどころが良かったですよね
理解してもらえるんじゃないかなと思いますので、ぜひね来ていただきたいので、太田さんの方からこの展覧会のインフォメーションをよろしくお願いします。
はい、そんなお二人の展覧会花坂展は2016年10月30日日曜日までとなっています。
はい、
オープンは13時から20時定休日は月曜日になっておりますので、お間違えないようお願いします。
はい、ちなみにモグラグは今月に限らず、まあ、いつもですけど月曜日が祝日祭日の時も月曜日必ず休んでますから、
はい、
お間違いないように。
それ以外はね、会期中はずっと空いてます
から。はい、空いておりますし、毎週土日は、花輪くんが在廊してくれてます、
はい、
そして、坂柱さんもね、いつでし
たか。坂柱さん在廊は、21、22、23
の金土日ですね、に坂柱さんと花輪くん、この週はだから両作家揃うというわけでございまして、
はい、
まあ作品もちょっとずつ、特にコラボものを中心に売れ出してますから。
そうですね、
うん、まあちょっと本編では言えなかったかもしれないですけど、コラボ、あ、最後に言いましたけど、コラボものに関してはだから次いつ見れるか分かりませんのでね、手に入れる機会もなかなかないかと思いますんで、ぜひこの機会に、あと2人のまあちょっとなんていうんですかね、過去作とかもね、坂柱さんのとか、
そうですね、
かなりお安くなってたりしますからね
この機会にぜひ、
はい、お買い物に来ていただけたらなと思っておりますので、皆様のこの2つの記載が作り上げたこの展示空間をぜひこの機会お見逃しなくというわけでございまして、
お待ちしております。
よろしくお願いします。ということで、モグラグラジオボリューム313でした。
ありがとうございました。